こんにちは、井ノ口雄介です。この番組は IT エンジニアとしてプログラミングから AI の基本まで学べるエナタイスクールの安成先生と、青年海外協力隊出身で経理担当者をしている私井ノ口雄介が、授業と仕事の合間、昼休みに緩やかに語り合う雑談番組です。プログラミングや IT ツールのことから経理の話、そして日々の小さな気づきまで、コーヒー片手に緩やかに語り合います。エナライトブルーの昼休み、どうぞのんびりお付き合いください。2025年11月18日火曜日、13時半を回りました。安成先生、お疲れ様です。
お疲れ様です。
今日のお昼ご飯は何召し上がったんですか？
今日はですね、春雨スープと餃子です。
はい、お、春雨スープと餃子でいつもの野菜スープはなくなったんですね。
はい、そう、今日はちょっと春雨スープになっちゃいました
そうなんですね、
はい、しかもあの餃子は冷凍餃子です。
あ、でも意外と冷凍餃子うまいんですよね。
そう、めちゃめちゃうまいですよね。もう冷凍食品がちょっと美味しすぎて、
はい、
最近この間もあのモダン焼きの冷凍食品食べたら、
はい、
全然期待してなかったんですけど、めちゃめちゃうまかったんですよ。
お、本当ですか？
はい、いや、ちょっと、いやお好み焼きもこんなにうまいんだと思ってびっくりしました。
いいですね、いいですね。
は
い、
美濃口さんは何を食べました？
今日僕は豚バラ丼と目玉焼きでダブルで、トッピングはなくて、僕はあの昨日の鍋の残りをスープにして食べましたね。なので、はい、あのキムチとか梅干しはつけなかったですね。
あ、そうなんですね、はい、昨日鍋だったんですね。
そうなんです、夜鍋だったんで、それの残りを、はい、スープにして食べてました。
ちょっとね、めっきり寒くなってきましたもんね。
そうですね、冷えますね、
鍋の季節。
はい、鍋の季節。
うん、今日も朝めちゃめちゃ寒かったんで、ちょっとね、体調管理をちゃんとしてさないといけないですね。
はい、
はい、分かりました。今日はですね、経理とプログラミングの未来ということで、
はい、
まあ今後この自動化っていうキーワードですよね、うんうん、
はい、
まあいろんな業務が自動化されていくという中で、まあ、自分の仕事がどういうふうにこう変化していくかっていうところについて、ちょっといろいろとお話を聞かせていただけたらなっていうふうに思ってます。で、ちなみに、このプログラミングのその世界というか、はい、まあ、こちらの業界に関しては、まあ、昨日ちょこっとお話しした通りなんですけど、うんうん、
はい、
まあ、その AI によってだいぶ仕事内容というか業務内容がいろいろと変わってくるんじゃないかなっていうのがあるんですよね。
変わる、はい。
で、まあもちろんその AI を使ってどうのこうのっていうのもある、はい、まあそれにもちょっと関係するんですけど、
はい、
ローコードとかノーコードっていうところ、
うんうんうんうん、
まあ、ここもあの結構幅を利かせてきてるというか。
ああ、なるほどですね。
ローコードがある
よく聞きますね。
はい。で、まあ、井ノ口さんはね、この経理っていう領域、
はい、
で、その自動化が進んでるっていう風に感じられることは結構ありますか？
そうですね、すごくありまして、ちょっとそれの回答する前に、今日も佐々木卓さんがまた遊びに来てくれてます。こんにちは、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ぜひゆっくりと配信を聞いててもらえると嬉しいです。
佐々木さん、ありがとうございます。
はい、まあ、自動化来てるかというと、結構あれだと思います。多分10年くらい前からもそういうのって始まってきてはいるんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそのメーカーが、メーカーというかそういうベンダーが、うん、自動化を出してきても、その使い手が全然使えなかったりということで、
はい、
で多分今日本の課題って結局、IT 人材、 IT とか SaaS とか DX とかをできる人が少ないっていうのが社会課題になってるかと思うんですね。
はい、
だからそういう意味で言うと、ただ自動化は来てるけども、できてる人はいないっていうのが現状かなと思いますね。
あー、なるほど。結構もうその10年前ぐらいから、はい、RPA っていう単語がちょいちょい出てきてたと思うんですけど、
は
い、
そうですね、
で今もあると思うんですけど、
はい、そうですね、
その経理の業界では結構その RPA っていう概念っていうか、うん、そういう考え方でその業務効率を進めていくみたいなのは結構あるんですか？
どうですかね、僕が知る限りですと 1% もいないんじゃないですか、やってる人なんて。
そうなんですね、
はい、僕がまあ全然周りにいないっていうだけなのかもしれないんですけど、
はい、
RPA はですね、結局メンテナンスの難しさがハードルになって、
はい、
なんか作って終わりの人って多いと思うんですけど、
うんうん、
その後きちっとメンテナンスしてもっと常に使いやすくするっていうのが難しいのかなと思って、僕も作れるようにはなったんですけど、やっぱりそのメンテナンス性の難しさとか、はい、汎用性の低さからもうやめましたね。
ああ、やっぱそうなってるんですね、
はい、
なんかあの一時期数年前はあの結構銀行さんがこう軒並み RPA 導入するみたいなニュースがっていうか、まあ、そういうのがすごい耳に入ってきてたんですけど、
はい、
今ってもうそこら辺はもうやってないっていうか、まあ、次のその段階にもう進んじゃってるんですかね、そういう、まあ、銀行とかそういう金融系の会社さんとか。
あの僕が思うにはここって大きな線引きがあって、
はい、
銀行とか行政とか大手企業っていう枠組みと、うんうん、
はい、
中小企業っていう枠組みで全然違うのかなと思ってて、う
ん、おなるほど。
で大型の何ですか ERP と か, なんか開発とかあるじゃないですか、
はい、
ああいう特殊領域がやっぱその大手さんとかそういう銀行さんとかがやるもので、うんうん、僕がいる領域だと中小企業の領域とか中堅企業ですね、
はい、
あの本当上が大体まあ100億から200億弱200億から500万の売上くらいまで本当そういう幅の中小中堅企業さんはなんかちょっとその、はい、あれが違うと思います。その大きな壁システムの壁が違うような気がしてて、
あ、そう、そういうことなんですね、はい、なるほど、へえ、なるほどね、そっか。結構でもその井ノ口さんも、はい、お仕事で、まあ、そういうそのね昨日も言われてましたけど、はい、そのノーコードツールとかも使われてるっていうふうに、
そうですね、
はい、言われてましたけど、なんかそこら辺ってその具体的にどういうふうにしてその企業さんの業務の中に取り入れたりとかするんですか？
どういうふうに取り入れる？どういうふうに取り入れる？はい、そうですよね。あの、何をするかってことですよね。
うんうん。そうですね。そういうツール使ってどういうことやってるのかっていう。
あ、例えばこうですね。あの、E メールであの請求書が届きます。Gmail で請求書が届きます、うんうん、
はい、
でそれを Google ドライブに入れます、
はい、
で Google ドライブからスプレッドシートに転記します、
はい、
でスプレッドシートから会計ソフトに転記しますっていうのを全部手でやってたんですね。
はいはいはいはい。
でもその例えば N8N エージェントっていうのをかますことで、
はい、
あの Gmail の特定のなんかあの例えば請求書関連のものがあれば、
はい、
その PDF をあの抽出して Google ドライブに自動で格納するみたいなのを組んで、
はいはい、
でこの Google ドライブにある1週間ごとに、スプレッドシートに転記する。でスプレッドシートから会計ソフトに自動で取り込むとかっていうのは、はい、あの組んだりとかしてますね。
おー、なるほど。それをやることによって、はい、まあ、その人間が人力でチェックしたりとか、はい、手動で取り込んだりとかする必要がなくなるってことですね。あ、めちゃめちゃいいですね。なんかすごい分かりやすいですね。
ありがとうございます。でもあの、はい、結局5件とかだったらもう手でやった方が早いんですけど、これが100件を超えるくらいになるとやっぱこういう風なのがすごく楽でいいんですけど、はい、
うんうん、
今言った話の中でやっぱりいろんな課題ってすごくあって、
はい、
あの Gmail のその PDF の抽出がうまくいかなかったりとか、
はい、
なんかエラーが出たりとかっていうのもあったりするので、本当にこう試行錯誤しながらの日々でやってるっていうのが現状ですね。
ああ、なるほどね。それってあれですか、はい、やっぱその、ヒットする文字列が入ってたり入ってなかったりとか。
おっしゃる通りです。はい。結局相手のな何かに起因しちゃうとかっていうのって、やっぱりそれってすごく不便なんですよね。
は
い、
うんうんうんうん。なるほどね。まあ、そこら辺がね、ちゃんとそのルール化されたら結構スムーズにいったりするんでしょうけど、はい、やっぱり、ね、お客さんによってっていうか取引相手によっても、どういうふ
う
に記載されてるかって変わってくるでしょうし、難しいところではありますよね。
そうですね。だからなんかあの今世界基準とかヨーロッパの方とかであるとかって聞いたんですけど、なんかあの、はい、各企業によって請求書のひな形って違うじゃないですか。
はいはいはい。
これを変換するなんか システムみたいなのがあるみたいで、
ほう、
要するにそういうので国で統一しようみたいな感じで、
はい、
みんな各自でこう請求書を作ったとしても何かをかまして、
はい、
届く受け取る人にとってはもう同じひな形で届くから、
うんうん、
そういう作業効率とかを格段できるっていうのがあって、日本でも取り入れようみたいな話を聞いてはいたんですけど、
はい、
なかなかまだ実現しないのでまだまだ先なのかなと思ってるんですけど、ちょっと名前がねついてるんですけど、どう忘れちゃいましたけど、はい、あるんですよ、そういうのは。
そうなんですね、はい、そっか。いや、なんかちょっと僕も素人なんで、はい、全然わからないんですけど、
はい、
例えばその PDF をその画像として認識してとかっていう風で AI に読み込ませてとかっていう風にすると、それでもやっぱりそのやっぱその枠から外れちゃうものとかも結構あったりするんでもんなんですか？
あ、ですです。やっぱ そこの微調整が今僕の課題として、うん、今日も昨日もやってましたね。
ああそうなんですね。
はい、
へえ、そっか、なるほどね、
はい、イメージ取りですね。
その PDF として取り込んでテキストベースで取り込むとかっていうのもあれば、はい、その画像として取り込んでとかっていうのもあると思うんですけど、
おっしゃる通りです。
そこら辺でもやっぱりその抜けが発生しちゃうんですね。
そうなんですよ。そこがなんか、そう、どうやってやるのかなっていうところでうん、うん、まあ、考え方としては、例えばもう 90% それでいけるんだったらもうそっちで 90% だけやって、はみ出しちゃったものだけはもう手入力とかっていう風な、はい、少しずつその自動化を、全部自動化じゃなくて、
うん、
できるところから自動化っていうところなのかなっていうのが本当に試行錯誤の段階です。
まあでもそうなってくるとね、やっぱり全自動じゃないから、やっぱりその人間の力っていうのが、はい、やっぱりまだまだ必要ですよね。
そうですね、はい、
なるほど、そっか。いや、なんかすごいちょっと面白いですね、そういう話を聞けてすごい良かったです。僕もなんか今、ノーコード2、まあ、それこそね、昨日もちょこっとお話出てましたけど、ディフィをちょいちょいいじったりとかしてるんですけど、はい、なんかそのやっぱそのいくらプログラミングができるとはいえ、うん、でそのプログラミングだったらこういう風に進めていけるのに、
うん、
そのディフィでその設定しようとすると、
はい、
そのまだまだちょっとどうやってそれを実現すればいいかっていうのがちょっとまだ僕の中でこうふわふわしてる部分もあったりするんですよ。
なるほどですね、
はい、はい、だから、まあ、まだまだちょっと僕も勉強中ではあるんですけど、まあまあでも便利ですよね。便利はすごい便利だなっていうふうに思いますけど。
そうですね、なんか うん、そこなんですよね。でもなんか今ここで手を止めちゃいけないのかなっていう思いがあって、はい、やり続けなくちゃいけないなっていうところで、まあ、なんかすげえめんどくさいけど手入力でいいじゃんってすげえ気持ち的に折れそうになるときはあるんですね。
はいはいはいはいはい、いや、めちゃめちゃわかります、それも。はい、めちゃめちゃわかる。そうっすよね。なんかそのもう今まで通りでいいじゃんみたいな気持ちになっちゃいますよね、
うん、そうですよね。どうなんですか、そのプログラミングの世界でもそのあるじゃないですか、もうなんかめんどくさいからも俗人化しちゃってこの手入力にするけど、うん、はい、ちょっと遠回りすればなんかこう少しこう未来のために良くなるっていうのって、
はいはい、
その、ま、迷いの中で先生ってどういうふうにこう決めてやっていくんですか？
いやー、まあその本当もうそのなんていうんですか、ぶっちゃけ言うと、
はいはい、
自分でやっちゃった方が楽みたいなのは、
そうですよね、
多分みんなあると思うんですよ。
ありますね、はい
はい、もうプログラミングに限らず、もうどの業界のどういう職種でもそういうのあると思うんですけど、うんうん、
はい
はい、もうなんかそのね、その下の何も分かんないやつに教えるより自分でやっちゃった方が楽みたいなので、
そうそうそうそう、
はい、めちゃめちゃあると思うんですけど、まあでもね、それやってるとね、そればっかりやってるとやっぱり、なんていうんですか、そこからそのいい方に発展してい、うんうん、いかないじゃないですか、
そうですね、
何事も。だからやっぱりね、まあそれはね、もう本当プログラミングでも同じですよね、
うん、
この業界でも一緒なんで。だからまあそう思って、そのなんていうんですか、例えばそのマニュアル化させるとか、はい、システム化させるとか、まあ、共通認識をちゃんと持ってもらうとかですね、
うん、
まあ、そういうのはちゃん、まあその仕組みとして結構できてたりしますよね、
は
い、そういうふうな仕組みっていうのが、
はい、
まあその開発の業界ですごい分かりやすいところでいくと、
はい、
Git とかもそういう意味ではなんかね、そういうものかなって、まあ猪木さんも使ったと思うんですけど、
はい、
ね、はい、なんかあんなのとかももう本当共通化させるためのツールっていうかですね、うん、まあ、もう本当極端にな例でいくと Git とかそういう風になるんじゃないかなって思うんですけど、
うん、
とか本当大事ですよね、うん、めちゃめちゃ大事だと思います、それは。もういかに俗人化させないかっていう、
そうですね、
ところですよね。
あれはね大変だけど、ちょっとここは属人化させないで仕組みでね流れるようなっていうのはやっぱあれですね、経理でもプログラミングでもじゃあ違う多分業界の人たちもやっぱ課題なんでしょうね。
そうっすね、もう楽ですもんね、なんか自分一人でやっちゃった方が
そうそう楽です。でも絶対将来困るっていうのはもう目に
見えちゃう。将来困る将来困っちゃうですよね。はいはい、なるほど。いやでもなんかその自動化っていうところでいくとやっぱりね、今となっては AI っていうのがどうしても外せないっていうので。
そうですよね。
まあでもその RPA っていうのが今その井ノ口さんの領域ではそんなに出てこないんだっていうのが知れてすごい良かったです。
あ、本当ですか。
僕は、はい、なんかまあ確かに最近全然以前ほど全然聞かないなっていう風な肌感はねで感じてはいたんですけど、以前一時期本当にどれぐらいですかね、 5,6 年前ぐらいはもうなんか RPA めちゃめちゃ言われてたのに、今全然言われなくなったけど、まあ、どうなんだろうなって。でまあそれでもやっぱりそういうその経理の業界とかではそのちゃんと使われてるのかなとか思ってたんですけど、うん、そういうわけでもないんですね。
そうです、ちょっと前までやっぱブームの時には乗っかってはいたと思うんですけど、逆に今、うんうん、ちょっとあの細かい話言うと禁止なんですよ、そのやっぱメンテナンス性の問題で。
あー、なるほど。
作ることが人がいなくなったらもうそれこそ属人化なので、
はい、はいはいはいはい、
もうあの難しくなるっていうところで、だったらまだそのガスとかでその Google の、はい、
うんうん、
を使ってやるとか。
ああそうなんですね、はい、へえ、
というふうな感じですよね。だから正直多分またね時代とともに変わっていくと思うので、
はい、
そこはまた随時時代に合わせたメンテナンス性だったりとか作り方の簡単さとかっていうのはなるんですけど、
なんか今後そこら辺であのこういうツールがメインになってくるんじゃなかろうかみたいな、なんかその経理界隈で噂されてるものとかあったりします？
あんまり多分経理界で多分遅いからそういう話って出ないんですよ、スピード感的には、ね、はい、ただ最近僕が思うのは正直どんなツールが出てきたとしても、
はい、
そのツールをどこに使うかっていうその全体から見たこの部分がツールがいいよな、この部分はツールでいけないよなっていう見定める感覚とか構造理解とかっていう方が僕大事かなっていうふうに思ってて、
は
い、
なるほど、はい、
はい、そこを持ちながらあの全体を見て部分を見てて全体最適と部分最適を行き来できることがこれから経理にとっても必要な力なのかなっていうところを今感じているところですね。
そういうのってその井ノ口さんが実際に、はい、まあ、この間も言われてたかもしれないですけど、そのあの何ですか、無償期間無料期間に、
はい、
あのいろんなツールを使いまくるみたいなことを
言ってましたね、はい、
そういうので結構あのチェックしたりするんですか？
それもですね、でもやっぱりツール所詮ツールを使ってたらツールから抜けられないので、
はい、
この会社の問題って何なんだろうっていうところを必ずちゃんとやっぱ見ていかないと。
おお、なるほど、はいはいはいはい、でそれにその最適なツールは どれかみたいなのを。
そうですね、
なるほどね。
僕の理論からいくと基本はツールがない方が一番綺麗なツールっていう、なんて言えばいいのかな、 ないことが一番だと思ってるんで。
それってあれですか、なんかそ あの最終的に Excel にみんな戻ってくるみたいな話ですか？
あではなくて、なんかいろんなこうツールを組み合わせて、どう組み合わせるかと考えるよりも、どう組み合わせないでシンプルにいけるかっていう風な、シンプルな方向に持っていくというか。
なるほど、
はい、
はい、
そういう風にならないかなっていう思いながらいつも見て、なるべく追加をしないようなことを考えてます。
ああそうなんですね、はい、へえ。
ちょっとそこ伝わりづらいですね、まあでも今後ね言語化しながらやっていきたいところなんですけど、
うんうん、
そうですね、やっぱツール、いやだからエクセルを改善するときにこのエクセルをなくしてもいいようなことを考えましょうっていうのを先に言っちゃいますね。
おお、なるほど、へえ。
わかりづらいですよね先生。ちょっとこれはですね、またちょっと次回といつかの宿題にさせてください、ね。
はい、ちょっとそこのところもちょっと詳しくまた知りたいんで教えてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあそろそろ時間が来ちゃいました、
ね。そうですね。はい。またで最後にちょっとコメントを読ませてもらいますね。また佐々木すぐるさんから、ノーコードはわかりませんがノールックでクレーンゲームはやりますっていうコメントをいただいております。ノールックでクレーンゲームってどういうシチュエーションなんだっていう。
めちゃめちゃクレーンゲームが上手ってことじゃないですか。
そうですね、僕ね本当にクレーンゲーム上手な人にお金渡すから、あの子供のためにこれ取ってほしいんですっていつも喉まで言うんですけど、なかなか恥ずかしくて言えなくて、いつかね、あのね、はい、クレーンゲーム得意な佐々木さんとお会いすることだったらちょっと、
はい、
撮ってほしいなっていう思い
です。オルックでクレーンゲームすごいっすね。
すごいっすね。見てみたい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、では先生、また明日お会いできればと思いますので、今日の午後から、はい、はい、授業と仕事頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。はい、
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。
本日のエナダイドブルーの昼休みいかがでしたでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。